ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダムマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダムマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダムマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダムマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカ ハンニャハラミタシンギョSo 即節終圧ギャテギャテランギャテハラソギャテジソワカハンニャ あまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことをあの最初から言っとくと、今までね、あの法話の後にあの G 法、ごめんなさい、主上無辺誓願の四句誓願を読んでたんですけれども、あの、まあ、基本的に言うとね、あの法話の後はエコーなんですよ。だつまり我々は、一時間ちょっとね、ダルマについて、まあ、話し合った、ね、でこの句読をあのみんなに分けあのシェアしようよねっていうね、そういうことで、まああのテラバナの法話会出た人ならね、あの分かるように、あのそれをパリ語で今日やりますよね。なのでもうすでに京都で始めたんだけども、今のね、今は羽根真経を読んで、この羽根真経を読んだ句読を、句読によって主上がみんな成仏できますようにね、仏を、完成されますようにってね、あれしたけども、だから私らもね、あのそうします。だから終わった後で私がもう一回ね、願わくわくの苦毒を持ってあまねく一切に及ぼしって言ってね、で皆さんが慈悲さんしって言って、でその後にもう一回あの衆生無辺誓願とってね、やりますのでね、お願いいたします。でそうするとね、本当にこれが今から1時間ね、ダルマについて話し合うんだけども、それが、なんていうかな、単になんかみんなで、一般集まってなんかごちゃごちゃやったよねって話じゃなくて、これをみんなの、衆生のために回していくっていうね、エコーしていくってね、そういう形にしたいなと思ってます。ね、はい、お願いします。はい、今日もね、ちょっといろいろ、話し合わなきゃいけないことが山積みにあって、なんていうかな、私ね、こうやって今日もたくさん来てくださってるし、まあ本当に毎週来てらっしゃる、人が多いんですけどもね、その人たちから、まあ、いろんな、私も情報発信するけれども、まあ、その人たちからね、いろいろ、あ、こんなの、こんな雑誌の記事読んだよとかね、いろいろ、教えてくれて、でまあだから要するにまた、まあ、普通の私が読むような、ところには発見しないね、まあ 例えば女性のファッション、あのファッション雑誌とかね、そんな私が読むわけないんだけどもだけど、ただ最近は女性のファッション雑誌にも、マインドフルネスの、ね、記事が出て いるようになって、で そこに出てたら私なんか知るはずもない、知る由もないんだけども、だけどね、あのそれは若いあのここに、毎週来てらっしゃる方が、発見してで紹介してくれたりとかね、なってます。でっていうのはどういうことかっていうと、まあ一応ね、先週京都で、みんなで十何人が一軒家に寝泊まりしてちょっと圧力釜状態になるんですけども、でまあ京都っていうのは私にとって仏教のホームタウン、ホームタウンだったんですよ。あのまあ私が 1.0 の、まあ、お坊さんだった時ね、外市のお坊さんだった時ね、なのでまあ京都っていうのは私の原点に戻る、確認するためにいい場所なんですけれども、あのまあ今回もちょっといろいろいろいろ思うことがいっぱいあったんですけどね、あの、でその時にね、思いの手放しっていうものの、アップデートっていうことをついに、まとめることができたんですけども、板橋さんとか聞いてて分かった、思いの手放しのドガポイントか、何やまあいいや、はいはい、っていうのはね、まあ今日もあの私が10年前から始めた時からずっと来てらっしゃる人もいるんですけども、まあ、この10年ね、私が主にやってきたのはやっぱり 2.0 か 3.0 のアップデートですね、まあ、それが、異常な一方案のメインテーマだったんですけど、まあ、それはねもう大体、明らかになって、で最後に藤田一生さんとかね、永井先生とかと一緒に今、提談を、まあ、4回もやっちゃってますけども、でそれでもう大体、論理的な究明はほぼ、まあ、完全終わってはいないんだけども、あのまだねあとあの2人とは多分2回ぐらい話し合わなきゃいけないかなという気はしてるんですけども、まあ、多分、今年の後半ぐらいにもう1回提談があるんじゃないかなと思います。そろそろ私もあの2人にまたやりませんかってね呼びかけようかなと思ってますので、でそうなんだけどね、その前にね 1.0 か 2.0 へのアップデートでの当然あって、でこれが強烈になんていうかな、あの私自身が、まあもちろん経験したんですけれども、これが案外に手強いんですよ。でっていうのは、あの今、日本 あのお坊さんたちがマインドフルネスに対して非常にアレルギー反応を起こしてしまっているっていうね、状況が、まあ、あるわけね。でそれもよくわかるですよ。でそれについて、この間の思いの手放し のアップデートのところで、まあ、ほぼ決定的な分析をしたと思うんですけれども、あのつまり私自身が、ずっと引っかかっていた問題、ね、でもあるから、だから日本仏教のお坊さんの気持ちも痛いほどわかる。なぜ私が30年前そうだったから。だからそれはあくまで30年前の話であって、で30年、この30年間私も遊んでたわけじゃなくて、たっぷりといろいろあの見聞を広げて、いろいろ勉強修行もしてきたので、だから30年前と当然違うわけですね。だからこの30年間やってきたことを30年前の私と同じポジションにいる人たちに伝えるっていうね、いうことなんですよ、ね、でそれ あの理論的なあの整備っていうのかな、それはほぼねあの先週で終わったかなと思っています。 ね、だから、ほぼね 1.0 か 2.0 2.0 か 3.0 へのアップデートっていうのは私の中では、もう終わっていて、理論的にですよ、ね、だから要するに、まあ、数学の難しい問題があって、それの証明を、ね、こういう理由でこうなってこうなってこうなってこうなってこうなってってね、あの数式で、証明する、ね、で、私の中ではあこれ証明できたなと思うんだけれども、これで証明できたと思うんだけど、ちょっとお母さん見てくれないって言った時にお母さんにポカーンとされてね全然わかりませんってねようなことだったんだけども、いや別にお母さんがあれだってわけじゃないけど、ものすごく数学ができる人が友達がいて、ちょっとこの見てくれないって言って見てもらうと、あうんはいはいこうなってこうなって、うんはいこれで証明は正しいと思うってね、で言ってくれた。これ誰ですか？熊野さんね、うん、私にとって熊野さんっていうのはそんな感じだったんですよ。私が、証明を、数式の証明をやって、なんか誰みんなちょっとピンと来てもらっていないのかなっていう感じがあったんですけども、それを非常に数学のできる人に見てもらって、その納得いってもらったっていうね、その感触が、まあ、この間の熊野弘明さんとの対談の中で得て、ね、なので結構あれは私にとって非常に大きな自信につながって、まあ、もちろんねその前の石尾さんと永井さんとの、対談も、まあ、もちろん、一応あこれでなんとかいけるなっていうね、感じはあったんですけれども、なので、一応ねこれで私の中のいろんな的なものはだいたいけりがついたかなと思って、でじゃあそれが何を意味するのって言った時に、この間からずっとやってる少年だとかね、不毛年だとかね、そういう、いろいろなものが全部つながってきているっていうね、いう話なんですよね。なんだけど世間というのはそこまで全然言っていなくて、マインドフルネスっていうわけのわかんないものが今ポンと世間の中にあって、でそれが、いろんな、なんかわけのわかんない、まあ、本人たちはわけわかんないと思ってないんでしょうけども、いろんな現象を生んでしまって、それはマインドフルネスってすごいよねっていう現象から、マインドフルネスってなんかうさんくさいよねっていう、なんか心理的な反発からね、そういうものがいろいろある、ね、でそれをもっとなんていうかな、根源的な、アップデートに私はつなげていきたいんですよ、マインドフルネスっていうものをね。でただその時にいろんな抵抗があって、心の抵抗ですね。でこれもこの間関西の私 の, ここ数年非常に熱心に通ってくれてるある、まあ、おじさんって言っちゃ失礼だけども、方と本当に、よく理解してもらえて、ね、でこれどういうことかっていうと、例えばあなたのこれまでの40年の人生、60年の人生、70年の人生、間違ってたよねって言われた時なんですよ。ね。で、その時どう感じるかなのね。で、その人は、それは解放だって言うんですよ。リベレーションですね。で、私もそうなんですよ。 だけどもちろん普通世間はそうではなくて、普通はどうなるか、何してんのバカにすんなよってねなるじゃないですかね。でここら辺がね本当になんていうかな、本当に不思議で、で今日ね後で聖牧現像の随文記のねあのとこを読むんですけれども、こういうのを読むと、ああまあ昔もそうだったんだ、当たり前ですね、昔だと道元禅師だったの700年ちょっと前ですかね、もんな昨日みたいなもんですよ。で道元禅師のもとに集まってる人ってもう手に取るように全く私らと全く同じですよ、あの考え方とかね、全く同じですね。でそのなんか心理的には抵抗するとかね、そのあたりとかね、なのでまあ後で読みますけれども、その本当に何かが変わるっていうことは、要するに今までの古いものを捨てる、そして新しいものを受け入れるっていうことなんですよね。でそれができない限り、まあ、まず無理で、だけどもこの新しいものを受け入れるっていうのがどれほど難しいのか、でそれが自分のお師匠さんから言われたことですら私らは受け入れられないというね話を後で読みますけれども、ね、そんなもんなんですよ。だから、まあ、その人のもとで修行してきたのに、でその人のあれが受け入れられないっていうね例があって、でなんていうのかな、でそれにはいろんな本当にレベルがあって、なんていうのかな、もうその、まあ、さっき紹介したあの女性のファッション雑誌に載った記事を読むと、まあ、そういう問題意識も一切ないんですけど、もっと本当に軽い記事で、だからもちろん普通の女性が読むファッションの、ね、雑誌、だから軽くて当たり前だし、軽くなきゃ売れないわけだし、だから編集者がそういうふうに編集するのはもうしょうがないし、でそうなんだけども、そういう軽い感じでマインドフルネスを扱うのはどうなのかなっていう気もするんですよね。っていうのは、だったらそれってなんか今年の流行の、ね、洋服はこんなもんですよ、うん、っていうのと、まあ、ほぼ同じノリっていうかね、なんかで、だから全然そのなんか人生そのものが変わるとかね、そういう知りやすさは一切ない、まあ、もちろん当たり前ですよね、あの普通のなんか雑誌だからね、でまあだからそういうまあ軽いノリのところだと、そんな今までの人生全部否定してっていうか捨てて新しいものっていうのは、まあそんな発想すらないでしょうしね、あの今までこういうね、こういうあの蛍光の服を着てたけども、今年からちょっと全然ガラリと変えますとか、それはあるでしょうけどもね、あのね、もうちょっと髪型も変えて、ちょっと軽からまた新しいスタイルを追求するのっていうね、それはあるでしょうけれども、でも人生そのものを変えちゃうってことは、まあもうありえないですね。で、何が言いたいかっていうと、そのまあ昔からここがあの仏教を勉強する時の急所だよねっていうのを、まあ後で読みますけれども、そのぐらい難しいんですよ。でそうなんだけども、まあ、関西の、まあ、ある年配の男性と話してたんだけども、あなたの人生60年70年の、これまでの人生間違ってたよねって言われて、その人はそれは嬉しい解放だ、で私は全く同じセンチメント持ってるんですよ。なぜ？だって今まで人生苦しかったんだから、ね、今までの人生苦しくて、だけどそれには何かやっぱり理由があって、 だけどその理由が分かんなくて、だからそれはそういうのを、まあ、例えば病院なんかで一番困るわけですよね。ね、原因が分かんない症状っていうね、お医者さんと手が打ちようがないね。何が、なんでこの人はこんなに熱が出てるのかとかね、なんでこの人はこんなにもだえ苦しんでるのか、だけど一体どこが悪くて何が原因か分からなかったら、もう手の打ちようがない。だけどもようやくどこが何が悪くて、そして何が原因かって分かって初めて治療が始まるね、薬のあれが処方が始まる、ようなもんで、だからようやく自分の病気の、本質が分かって、でその上でその原因が分かった、それってものすごい希望じゃないですかね。でもちろんね、それはその時点ではもしかしたらそれが原因で、それが原因だとしたらこういう治療法があって、この治療法をやったらもしかしたら治るかもしれないっていう、まあ単なる、希望的観測に過ぎないわけなんですよね。だから希望的観測に過ぎない時点で大きな決断をしなきゃいけないわけなんですよ。ね、もうはっきり分かるんだったらもうそれ決断する必要もないんだけども、もしかしたら多分これで自分の病気は治せるんじゃないかっていう方向に、希望的観測を持って進まなきゃいけないわけですよね。で今までと全く違うやり方で、でもなんかどっかで、あ、これなんとかいけそうだわってねいう、見通しでですね。でそういう、ジャンプを、まあ、私は結構今まで何回かやってきたんですけれども、だから、この今までの人生を全部捨てて新しいものを取るっていうことには、まあ、多分私は普通の人よりが慣れているのかもしれないですけどね。だからなんていうかな、ここが間違っていたっていうんだったらば、私は本当に喜んでその間違いを受け入れて、で間違っていた過去を全部捨てて、全く新しい、人生を歩むと、いうことはもう結構大好きな人間なんですよ。だけどまあなんてそれは間違いだと言われても、全然あなたの方が間違いじゃないのっていうねことの方がなんか多いから、それだとねやっぱ面白くないんですよ。別にそれだと全然ごめんなさい、そちらの方が間違ってると思うってね感じになって、ね、だから、ね、何が言いたいかっていうと、このあなたのこれまでの人生間違ってたよねって、言われた時にそれを解放として喜ぶのか、それともふざけんじゃねえぞ本当に、ね、何お前自分のことバカにするんだよってねって取ってしまうのか、そのあたりなんですよね。でそうなんだけども、これはねやっぱり私がやっぱりなぜいろんな思い込みを捨てることができたのかって言ったら、その先生に出会った時にその先生の、存在が圧倒的にすごかったから、この先生が今教えてらっしゃることは今まで私が習ったこととはちょっと違うんだけれども、でもなんかやっぱここには何かあるよねっていうことで飛び込んでいくわけですね。でそして飛び込んだら、なんていうかな、もう本気でやる。だから今私が言ってるのはなんていうかな、なんか毎週なんか違うことをやるっていうそういう話ではないんですよ。ね、今週はこういうことやって、来週はこういうことやって、再来週はこういうことやって、ね、だから別にどんなものにも執着しませんとか言ってね、あの人の話もよくわかるし、この人の話もよくわかるし、ね、だから まあ、でも一方案に来ても一方案の話もよく分かりましたってね、いう人がいて、じゃあその人が本当にそれでもうこれから先ずっとやるのかっていうと全然そうじゃなくて、次の週はまた全然別のことやるってね、っていうようなのが、あれなんだこの間分かったなんて言ってたのに結局分かってなかったのかってね、そういうことが多いんですよね。だから、私が言ってるのはなんか毎週なんか変えるとかそういう話じゃなくて、本当に一生のうちにまあせいぜい数回ですね、数回2回か3回ぐらいですね。だけどもその時変えるものは全部変える、今までのものを全部捨てて、ね、だからそれにはもちろん覚悟がいるし、ね、で変えた後、新しいものを徹底的にやっていくっていうコミットメントもいるし、ね、そういう話なんですよ、ね、で、なぜそういうことを言うかっていうと、今ねようやくみんながどこで引っかかっていたのかが本当にきれいに、見えてきて、でこれが、あなたがねそこで抵抗するのものすごくよくわかるのよ。どうしてもそれがなんか疑って抵抗があって怪しいと思って絶対自分の今やってることを変えたくなくて、そういう気持ち全部わかるんだけども、でもちょっとやってみたらってね、ちょっとやってみたらっていうね、そういうことなんですよ、ね、でそうちょっとやってみたら全く違う景色が広がる、ね、で広がって何が見えてくるのかっていうと、先週ずっとここ数週間行ってるワンダルマ仏教っていうものですね、それが非常にきれいに見えてきていますね。でそうなんだけども、それを知るにはやっぱり今自分が握りしめているものをちょっと手放して、どうしても心理的に抵抗があったものをちょっとやってみるっていうことが非常に重要なのではないかなと思います。はい、じゃあ心理的抵抗2つあります。2つあって、で1つはね、これは日本の 1.0 っていうか、まあ、大乗仏教のお坊さんたちが一番心理的抵抗を覚えるのは何かっていうと、わかるかな、瞑想テクニックを使うことなんですよ。ここら辺ピンとこないでしょう、来ますかね。今日はあんまり 1.0 の座禅会に来ていた人はあんまりいないからあれでしょうけども、これは非常に強い抵抗を彼らは覚えます。で、もう一つの抵抗が、普通のまあ 2.0 のね、メソメソとやってる人たちにとって、青空としての私っていう概念ですね。これも非常に強い抵抗を覚えます。だから結局この2つですね。瞑想テクニックっていうものと青空としての私っていう概念というかそういう考え方ですね、この2つです、でまあ青空としての私っていうものを、ねが存在するんだっていうことで、これを前提としない限りマインドフルネスっていうのは理解できない、っていうことをね、まあ、この間熊野さんと話し合って、熊野さんが本当に納得してくださったんで、ね、でこれでもうあちゃんときちんと論理的に説明すれば、きちんと論理的に考えることができる人はちゃんと理解してもらえるんだなって、思いましたね。であとね、もう一つ今言ったように、瞑想テクニックっていうものを使う、これは非常に激しい心理的抵抗があります、あるんですよ。なぜこれだけはやってこなかったから、まあね、 でそれは汚れたものであり、ね、やっちゃいけないものでありっていうことなんですよ。だからなんていうかな、もうこれも酒飲んで大騒ぎするっていうこと以上にやってはいけないことなんですよ。その感覚わからないよね。わかるわけないよね。皆さんはね。でもちょっとでも、その、事情わかってる人ならもうわかるはずです。ね、だから、もう一回整理すると、あるね、一人の人が二つの抵抗を持ってるってわけじゃなくて、ある種の人たちがある一つの抵抗を持っていて、また別の種類の人たちがある一つの抵抗を持ってるって、そういう話なんですけどね。で、そうなんだけども、でもやっぱりそこをちょっと乗り越えてみたら、全く新しい世界が広がるんじゃないのって、ね、いうことですね。で、一つが、瞑想テクニックというものを一切使ってこなかった人たちが瞑想テクニックを使うっていうことね。それから青空としての私っていう概念がなかった人たちが青空としての私っていう概念を持つっていうことですね。この2つです。でこれはそれぞれの、グループに、ごとに違うんですけれども、でこれを乗り越えてもらったら仏教っていうのは本当にワンダルマになります。もうテラバダとか大乗とかっていう区別はもう一切ない、ことですね。で、まあそれが分かれていたっていうこと自体がお互いになんか非常に抵抗があって乗り越えることができなかった。ね、でそしてそれが、実は今マインドフルネスっていうね、言われているもの、が非常に大きな働きを、もたらすだろうなっていう、そういう見込みなんですよね。で、でそうなんだけれども、マインドフルネスっていうのが今なんか全然ちょっと迷路に入っちゃってて、どういう迷路かっていうのをね、今からちょっと見ますね。はい、でね、どういうことかというと、まあ、これちょっとね、具体的に名前出すとあれなので、まあ、ある女性の雑誌に出たマインドフルネスの記事っていうね、ことで。で、まあ、そこにクエスチョンがいくつかあって、ね、このクエスチョンが本当に面白いんですよ。面白いってのはどういうことかっていうと、質問っていうのは、ね、お母さんが質問することによって、お母さん、そのお母さんがどういう質問をするかによって、実はお母さんというのはどういう人間なのかが分かってしまうという、そういう話じゃないですか。だから質問というのは怖いんですよね。ということは逆に言うと、今どういうことを考えているのか、どういう知識があるのか、どういう理解をしているのかっていうのが全部バレるっていうか、分かってしまうっていうのは、そういうことに基づいて質問が出てくるからですね。でどういうことかっていうと、まあ この読者はね、仏教の坊さんとか、そういう人たちではなくて、まあ、普通 の, 一般の若い女性なんですよ、ね、で若い女性たちにとってマインドフルネスっていうのはどういうものかっていうと、マインドフルネスっていうのはここ数年の間聞くようになった英語の言葉っていう感じじゃないですか。ですよね。で、じゃあ彼女たちが今まで何を知ってたかっていうと、瞑想っていうものは知っている。で、座禅っていうものもまあなんとなくは知っている、ね、ものがあって。で、そしてマインドフルネスっていうここ数年聞くようになったものとそれとがどうつながっているの、でそもそもマインドフルネスって一体どこから来たのっていうね、そういう話なんですよね。でどうしてるかっていうと、どういうふうに説明するかっていうと、マインドフルネスっていうのは、まあ、瞑想の 一種の瞑想っていうカテゴリーがあって、でその中にマインドフルネスがあるんだよ。だけども、今まで瞑想と言われてきたものよりかはるかにシンプルなんだよ。でその、じゃあマインドフルネスの本質は何っていうと、意図的に今この瞬間に評価や判断とは無縁の形で注意を払うことから浮かんでくる意識だそうです。わかりますね。で、でじゃあマインドフルネスっていう概念はいつ生まれたのっていう、ことで、で英語のねマインドフルっていう言葉は、まあ、もちろん仏教とか今のマインドフルネスっていうこととは、の前にもちろんマインドフルっていう英単語はあったわけですね。でその意味はしっかりと心をそぐそぐことといった意味で、だけども今その瞑想っていうちょっと特殊な意味になってきたのは、なんか2つの説があって、一つは、仏教のお坊さんが使い始めたという説で、もう一つは、まあ、ジョン・カバット・ジンさんがね使い始めたっていう説ですね。だからもうちょっとなんていうかな、これ仏教から来ているのか、それともジョン・カバット・ジンさんという人が来ているのかとかね、なんかちょっとそこら辺も曖昧なんですよ。つまり、セラピーっていうものと仏教っていうものがなんか同列に置かれているようなことじゃないですか。わかりますかね。ね、だから別にそれは仏教である必要もないっていう、そういう話なんですよ。ね、だけどもこれも全然話としては全然おかしくて、だからもう一回ね整理するとどうなるかっていうと、ちょうど本当にいい本が出たばっかりなんですけれども、この東京マインドフルネスセンターワークショップ集仏教瞑想の多面的適用っていうね、そういうもので、三河出版からね出ていますね。でこれは、東京マインドフルネスセンターっていうまさにマインドフルネスを行うセンターがあって、それが、赤坂クリニックっていうね心療内科に付属してるんですけれども、赤坂クリニックっていうのは赤坂見附のビルの中 にあって、ワンフロア閉めて、ツーフロアかな、でもう一つフロアを、借りて、そこがマインドフルネスセンターになっています。 でそこで、実際にマインドフルネスをセラピーとして使っている、ね、でそれが、そこの責任者がカイヤさんというね、カイヤ久信さんという人 で、でその先生が、この先生は以前は普通の精神科医で、ね、もちろん向精神薬とかね、出されていたんですけども、今はもう本当に、薬を使うこと自体に非常に、反対ということではないんですけど、何とかして患者さんを薬から解放、させてあげたいっていうね、強い気持ちを持っていて、だからもう薬なんか飲まなくていいよってね、いうようなことを言われるみたいな、だけどもちろん精神科医だからそこは非常にね、簡単にパッと切るんじゃなくて非常に慎重にやるみたいですけどね、だから薬じゃなくてマインドフルによって、うつとか、不安症状とかね、パニック障害とかを乗り越えさせようっていうね、そういう場所ですね。ですから日本における、そういう中心の場所なんですよ。でそこに、私とか一生さんとか、そういう仏教のお坊さんが、2月に1回ぐらい行ってワークショップをずっ と、去年ぐらいから一昨年ぐらいからやり始めて、で私が去年の3月に、ね、やった、でそれの記録ですね。だから5人の、人のワークショップのを記録したものですね。でだからこの、5人が何をやったかっていうのは、それは詳しく見てもらえばいいんですけれども、で何が言いたいかっていうと、ここにね、熊野さんの推薦文があって、こう書いてるんです。これも本当にちょっとびっくりしたんだけども、マインドフルネスはどこから来てどこへ向かうのか、仏教にルーツがあることがよく理解できるだろう。これ2つの点でちょっとびっくり仰天なんですけれども、だから一つはね、はっきりとマインドフルネスと仏教、マインドフルネスのルーツは仏教なんだっていうことをはっきり言われてるってことですね。だけどもそれだけじゃなくて、どこから来たっていうことと、それからどこへ行くのか、どこへ向かうのかっていうね、要するに過去と未来と両方見ているっていうことなんですよ。で過去は、マインドフルネスっていうのはこの、仏教から来てるねっていうことを、熊野さんが今再確認しているね。でこれはなんていうかな、熊野さんという人がもちろんこの、日本でマインドフルネスをセラピーの現場で、されている、真ん中中心の人で、その人がそう言われるというのは非常に重たい意味があると思うんですけれども、これはもう事実としてそうなんだから当たり前で、ね、でどういうことかっていうと、これはね、これもずっと話してきたように、マインドフルネスっていうのはサティの英訳に過ぎないですから、ね、マインドフルネスってもちろん言葉、英語っていう言葉の言語の中にあったわけで、それは仏教とは関係なしね、今のと関係なし。だけどもマインドフルネスで英単語をサティの翻訳語として使えたわけですね。でそれで非常に座りがいいので、サティイコールマインドフルネスっていうなったっていうのも、ただそれだけのことですね。でいやだってそんなこと言ったら、グーグルさんとかジョン・カバット・ジンさんとかね、仏教関係ないじゃんという、そんなこと全でも言うかもしれないですけども、全然それも違ってて、ジョン・カバット・ジンさんももちろん仏教の先生のお弟子さんだし、でグーグルのチャンメ・タンさんかも、あの人もチベットの、リンボチェのお弟子さんだしね。だからみんな、仏教から来ているんですよ、グーグルだろうが、ジョン・カバット・ジンさんだろうかね。だからもうこれは明らかに仏教のサティの英訳がマインドフルネス で仏教のあれを、知恵を Google の社員研修に、それからセラピーに翻訳し直したっていうだけの話であって、だからマインドフルネスっていうのはもう仏教なんですよ、ね、でそうなんだけども、セラピーとしてね病院でやる場合に、いきなり仏教って言ったら別に仏教徒だけが病院行くわけじゃないから抵抗があるから、まあそういうもっと科学的でニュートラルなものなんですよって、言わざるを得ないし、ね、どっかの会社でやる場合も、ね、これは仏教の勉強のためなんて言ったら会社としてお金出せないですから、でこれはもう完全にニュートラルな社員研修のやり方ですよ、 Google さんが発明ありましたという言い方をせざるを得ない、ね、そしてまあこの間これはもう別に公の話だからいいと思うんですけれども、まあ、この間2月かなんかにマインドフルネスの学会みたいなものがあって、でそこで熊野さん自身が公に発言されていたみたいなんですけれども、まあ、去年ね、NHK に何いくつか出られて、でその時にやっぱり NHK のプロデューサーの人からちょっと仏教ということは言わないでほしいということですね、まあ、だから宗教、これは宗教ではなくて完全に科学のやり方で、だから番組は完全に、マインドフルネスっていうことによって脳のね海馬がなんか活性化するとか、あるいはこの部分がなんか縮小するとかね、だから全部マインドフルネスっていう方法を使うと、ほらほらほら脳がこうやって変化したでしょ、この変化したのが MRI とかで何かによってはっきり分かったでしょ、だから完全に科学的な方法なんだよっていうね、いうことをNHK の番組で非常に、強調して、つまり、まあ、仏教的なものを全部、まあ、隠したって言っちゃ失礼だけどもね、したわけですね。でそれはもう本当に事情が分かるわけ。ね、だけども今ようやく、今熊さん何て言われてるかっていうと、もうこれからね、マインドフルネスは仏教なんですっていうと言えないんだったら、ちょっと私はもう NHK は出演しないってね、そういうそう言われたみたいですね、その学会でですね、これはちょっと私との個人的な会話じゃなくて、実際にみんなの目の前で言われたので、もう話こうやって話してもいいかなと思いますけどもね。だからもうマインドフルネスをめぐってこういうふうに今変わりつつあるんですよ。仏教っていうものがうまく、はっきり出ていなかった状態から、もうこれはマインドフルネスっていうのは仏教なんだ、仏教のサティっていうものの翻訳としてあって、でマインドフルネスをやった Google の人だろうがジョン・カブト・ジンさんだろうが、これはみんな仏教から勉強してきたんだっていうことがはっきりしてきた、ね、それでもう全部すっきりするじゃないですか、ね、でだけどもちろんね、日本ではやっぱり宗教とか仏教とかに対する心理的な抵抗が強いから、だから多分マインドフルネスというのは仏教の翻訳なんですよっていうことは、ある人たちは完璧に理解し、ある人たちはもうそこら辺を曖昧にしたまま進んでいくだろうなってことですね。だけどまあ私らはもうそれはきちんと状況がどうなってるか知っておく必要があると思います。でその上で、このマインドフルネスっていうのが、日本仏教にとってとてつもない、重要性を持っている。なぜ？でこれはもうここ数週間の間ずっと話してきた通りで、このサティ、だからサティイコールマインドフルネスなんだけれども、まあそこはもういいですね、それはごまかしようがない、だけどもこのサティっていう、ものが、お釈迦様が教えられた、ね、そしてそれが漢訳で念って訳された。だけどもこの、漢字の念っていうものが、 必ずしもマインドフルネスという意味では取られてこなかったっていう、いう歴史がこの東アジアにはあって、ね、でそれが非常に大きな問題を生んでしまったのではないかっていうのがここ数週間の間私らが話し合ってきたことですね。いいですね。で、でそれをもっと整理して言うと、もうこれ大体ここ1、2週間の間に整理ついたんですけれども、マインドフルネスっていうのは何て言うかな、仏教にルーツがあるとか仏教の教えですとかね、っていうとどういうことかっていうと、まあ、仏教の教えっていうのはこのぐらいあるじゃないですかね、このぐらいあって、そこでここにマインドフルネスっていうのがあるよねっていう、そういうイメージになるでしょ。わかります？ね。だけどもよく仏教の最初の最初を見ればマインドフルネスはそんな位置づけではないんですよ。でどういうことかっていうと、仏教イコールマインドフルネスなんですよ。本当にこれイコールです。わかります？仏教の教えにこのぐらいのねあって、ここに仏教の教えが入ったなんか袋があって、ね、その袋の中に一つだけマインドフルネスっていうのがあるっていうことではないんですよ。仏教がイコールマインドフルネス。で、これは全然極端な意見でも、勝手に私が考えた意見でもなくて、これも普通に簡単な話で、仏教っていうのはお釈迦様が最初に何を教えられたかっていうと、もう二つしかなくて、四正体と八正道ですよね。当たり前だけど、ね。で、ね、四正体の説明はこの間しましたけども、まあちょっと四正体についてはちょっと私ちょっと少人数でやる座禅会なんかで今話し始めてるんですけども、この間も次年っていうね、私の母が入居している前橋の有料老人ホームですけども、まあ、そこに、まあ、私毎月1回母に会いに行くついでに座禅会してるんですけども、まあ、そこでだから、まあ、本当に前橋のあたりの前橋周辺から来てくださる、まあ、普通の、ね、まあ、女性たちが多いんですけども、その人たちに四正体をこの間説明したばっかりなんですけども、まあ、これはもういいですね、四正体はね。でその4番目の動体ですね、要するに苦しみの原因を取り除く方法、苦しみの原因があって、苦しむ原因さえ取り除けば苦しみがなくなるんだよっていうのが、滅体ですよね。3番目の滅体でしたね。で、そしてその具体的な方法が道体ですね。道っていうのは道、体っていうのは真理ってことですね。聖なる真理、ね、で、じゃあその具体的な方法って一体何なのって言ったら、お釈迦様はもう最初の最初から八正道なんだって言われてるわけなんですよ。これはもうどんな教科書にも出てるし、テラバーダだろうがチベットだろうが東アジアだろうがみんなどこにも書いてある。これは別にこれは否定しようがないですよね、事実として、ね。なんだけども、だからまあ仏教入門って本を書いた場合に、必ずこの四正体の説明から入るっていうのが、テラバダだろうがティクノタハン師の仏教入門の本にもそうなってるし、ね、ダライラマ法王が仏教入門を書かれる時はもちろん師匠台から入っていくっていう、ね、のが当たり前ですね。でそうなんだけど、どうも日本だとそこら辺がピンとこないっていうね、まあ、もう一つあれがあるんですけども、で、その師匠台の4番目の道体っていうのが、八正道である。八正道である。で、八正道って一体何なのってね、で、これもずっとここ数週間ずっと話してきたからもういいと思いますけども、ね、正見、正思、ね、正語、正行、正語、正語ですね。で、正明ですね。で、正精進、ここまで6つですね。で7番目が少年、8 8番目が象徴ですね、サンマサティ、ね、サンバディアーナですね、あのがあって、で、これもこれもずっと話してきたようにね、この八正道って八つ大事だよねってあるけれども、でもこの八つのうちのどれが大事かって言ったら、これどうしたってやっぱ少年になるわけでね、まあよくね普通例えば最初の正見正視、ね、どういうものの見方が正しいんだってねあって、まあそれはもう空無常ね、無常空無我とかね、そういうふうに、仏教の教義に従ってものを見るのが正しいんだよとか、まあいろいろ、まあもちろんあるに決まってるけれども、でもそれだって単なる考え概念だったら意味がないわけ で、あるいはどういう言葉を使ったらいいのとかね、どういう生活手段をしたらいいのとかね、あるいは何、正しい努力をしなきゃいけないっていうのね、まあいろいろあるけれども、まあそれだけじゃよく分かんないわけなんですよ。どんなことでも言えるし、どんなことでもなんかよく分かんないね。で、だけども、この7番目の少年っていうものがあって、初めてこの八正道が全てが分かってくる、ね、でこれはもうこれもずっと数週間言ってきましたから、ってことは、八正道の、鍵を握るのはやっぱり少年なんですよね。これは、私の個人的な意見じゃなくて、例えばね、ティク・ナット・ハン氏が八正道の説明をしている本があるんですよ。ちょっと名前がちょっと出て分かんないんだけど、でそこで非常に面白いことをされているのね。どういうことをされているかっていうと、実だから今言ったように正しいものの見方っていうのが、あ、ごめんなさい、サンマサティですね、ただ少年というのは7番目に来るわけね。なんだけどもティク・ナット・ハン氏はね、3番目にそれを持ってきてるんですよ。それもちろん間違えたわけじゃなくて、7番目というのももちろん知ってるわけよ。知ってるんだけども、説明として3番目に持ってきて、ね、なぜこの3番目の、これが非常に大事だからっていうのでその説明をしているんですよ。で、だからこの、で、そのあれは Right Mindfulness ってね、もちろんそうなってて、 Right Mindfulness についてたっぷりと、説明した後、別の、ね、八正道の残り7つをね、説明するってね、そういう形ですね。だからもちろん Right Mindfulness っていうのが非常に大事なんだっていうことを、ティク・ナット・ハン氏は認めているわけなんですよ。だから、ここ数週間ずっと言ってきたように、サティっていうのは仏教の教えの一部ではなくて、仏教イコールサティなんだ。だからお釈迦様が亡くなる時もずっとサティを保ち続けなさいって言われた、ね、そういうぐらいですね。となると話がもう全然風景が違うでしょう。わかります？どういう風景でしたって。なんかマインドフルネスにはなんかいろんなあれがあって、なんかマサチューセッツのね、医科大学のなんか教授が始めたとかね。でなんかわけわかんないじゃないですか。で、そうじゃなくて、マインドフルネスっていうのは実は仏教イコール仏教なんだ。ね、でそれがもちろんね、社員研修でやる場合とかセラピーでやる場合にはちょっと、引っかかりになるかもからみんなあんまりそれを言わないだけであって、ね、だけども今の日本の我々はそれをしっかり認識する必要があって、なぜっていうと、この仏教がマインドフルネスなんだっていう教えが実はこの東アジアには十分伝わってきたとは言えないから なんですよ。だからこの八正道の7番目の正念というのが正しいマインドフルネスだよねっていうことは、まあ普通は思わないんですよ。こんなことだから、もう1ヶ月前ぐらいからやっているあの八大人格にしてもね、不毛念、念を忘れるなっていうのをマインドフルネスであることを忘れるなっていう意味には誰も取ってこなかったんですよ。本当にだからしょっちゅう あれを読み間違えちゃったりとかね、なんかわけのわかんない説明になっちゃって、でこれどうしてそうなのっていうのはもう単純な話で、念っていうのがマインドフルネスの意味には取られてこなかった、ね、でじゃあどうしてそうなったのかっていうことも、今の一方案からすると非常に明々白々 でそれがこの念というもののアップデートとまさに、つながっているのね。でずっと言ってきたようにー心理的抵抗が2つあって。ね、一つは もちろん青空としての私の方だけど、もう一つが、仏教の瞑想テクニックを使うっていうことに対する抵抗が実は 1.0 のお坊さんたちの間には強くあるっていうことね。でそれとマインドフルネスが念がマインドフルネスとして受け取られてこなかったっていうことと全部つながるんですよ。ってことは、ティク・ノット・ハンス氏がミラクル・オブ・マインドフルネスって言われたんだけれども、マインドフルネスの奇跡っていうのが結局理解できなかった。マインドフルネスっていうものの、普通に見てしまったらば、理解できないところ。ね。でどういうことかというと、じゃあ、日本の人たちは念をどうやって理解してきたのかというと、思いとして理解してきたんですよ。何かを思うこと、まあそれが仏教を思うこと、ね、仏教の教義を思うこと。だから常にお母さんは、ね、仏教の教義を思っていなさい、そういう意味なんですよ。わかります？だから、不毛念というのもまあそういうことですね。常に何かを思い続けている、それが もちろんなんかわけのわかんないことじゃなくて仏教の教えをとかね、そういう意味ですね。だけども結局は思うことなんですよ。わかりますかね。はい、でこれはこう念っていうものをそういうふうに思うことっていうふうに取っているってことと、マインドフルネスっていうことが理解できなかったってことが全部つながってきちゃうわけね。いいですか。でこれも、先週話したと思うけれども、思いの手放しのところでね、これ私もう全部手に取るように分かるんですよ。なぜ私がそうだったから、本当にだから私別に総統宗の人にアンケートなんか取る必要全然なくて、なぜかっていうと、もうここに見本がいるからですね。見本がいるから。だからどういうことかっていうと、私自身がマインドフルネスに対して非常に強い疑いの思いと、心理的に非常に激しい抵抗を覚えてました。 でどういう抵抗かというと、これは簡単な話で、思いの手放しに反するんではないかっていう抵抗ですね。ですが、ここものすごい大事だからちゃんと聞いてくださいね。私は士官多座の本当にど真ん中の道場で士官多座していました、ね、でもう一回チェックすると、士官多座っていうのはインストラクションはありません。ゼロです。呼吸も見ないです。これちゃんと押さえてね。呼吸も見ないんですよ。一切テクニックないんですよ。ね。で、座奏は徹底的にうるさく言われて、で背中をまっすぐ伸ばして、絶対に動くなよ。ね。絶対動いちゃダメだよ。ゴソゴソしちゃダメだよ。ね。で壁を向いて、まあ、50分座ってそれを14回繰り返すっていうのが接心ですけども、ね、でその50分の間に何が起こったかについては一切話し合わない、一切ね、接心が終わった後でもっていうのが士官多座なんですよ。これもちゃんと押さえてください。これ別に私の妄想を話してるんじゃなくて事実を話してるだけだからね。でそういう修行を受けていた人間が、まあアメリカへ行って、30年前にね、でそこでマインドフルネスに出会って、でそのマインドフルネスというのは、さっきからずっと言ったように仏教の教えの一部ではなくて、仏教がイコールマインドフルネスなんだ、これまた別に私も全く嘘を言ってるわけじゃなくて、ティク・ナット・ハン氏の初期のね、本読んでもらったらもうはっきりするでしょ、ね、ミラクル・オブ・マインドフルネスとか1980年代にからティク・ナット・ハン氏はボンボン本出されているから、ね、でそれでどうもマインドフルネスっていうのがイコール仏教なんだっていうのがどうも世界標準だってね、それが世界の仏教の標準的なあり方なんだってことを私は30年前のアメリカで知りました。でどういう反応したかっていうと、そんなこと聞いたことないぞっていう、そういう話なんですよ。そんなこと聞いたことないよ、どこで、日本で。そのぐらい、ズレがあって、でそういうことですね。それで、修行っていうのは何って言ったら、気づいていなさい。で気づいていなさいっていうことに対して私は非常に強い影響、抵抗を覚えました。どうして？座禅というのは思いの手放しだから、全てを手放していかなきゃいけないから。だけど気づいていなさいっていうのは手放してないんですよ。わかります？ね、もう全てをこうやって手放さなきゃいけないのに、どういうわけかこの気づきっていうものがあって、気づきを持っていなさいって言われて、そうすると全てを手放すってことを気づきを持ってるってことが矛盾するじゃないですか。わかりますかね。思いの手放しっていうのはそのぐらい厳しいもんなんですよ、ね、だから思いの手放しを徹底的に厳しくやっていた私は、その、気づきなさいっていうことに対して非常に激しい、抵抗を覚えたっていうね、そういう話です。ですか。で でどういうことかっていうと、でね、私らが10年かけてマインドフルネスの意味を完全にアップデートしたっていうのはお分かりのようにね、ここでもずっとやってきたわけで、でそれではっきりした、から今思いの手放しっていうものと気づきっていうものが全然矛盾するもんじゃないってことがはっきり言えるのね、言えるんですよ。でこれがしてないとやっぱり思いの手放しと気づき、マインドフルネスさってみんな同じですよ、がどうしてもぶつかるようにしか見えないんですよ。わかりますかね。ね。だから、思いの手放しをやっている人たちは、気づきっていうのに対して非常に激しい抵抗を覚えるのね。で この辺りがね、ようやく私らは、解明できたじゃないですか。どういうふうに、我々がマインドフルであるときにピッチャー交代が起こるっていうこと。我々は先発ピッチャーのままでマインドフルネスであることはできない。マインドフルネスだった時に自然とピッチャー交代が起こってリリーフピッチャーが上がるですか。先発ピッチャーのままでその先発ピッチャーが努力してマインドフルになるわけではないね。それだったら思いの手放しとぶつかっちゃいますよ。思いの手放しではその先発ピッチャーを全部手放しにしていくことだから、わかりますね。だけどもマインドフルネスっていうものの、不思議さっていうのは本当に不思議で、マインドフルネスになった時にピッチャーが交代するってこと、そしてマインドフルネスの主体っていうのは先発ピッチャーではなくてリリーフピッチャーなんだ。だけども最初はいきなり先発ピッチャーが変わるわけではなくて、最初一瞬だけ先発ピッチャーがマインドフルであろうとしなきゃいけないんですよ。だけどそれは一瞬だけですね。だからね、要するに中島さんが呼吸を見る、中島さんは中島さんとしてずっと生きてきて、でそのまま中島さんが呼吸を見ようとするわけね。いきなり中島さんが手放された世界に入っていくわけじゃなくて、今までのね先発ピッチャーだった人がマインドフルであろうとする。だけどももし先発ピッチャーのままで俺が呼吸を見るぞっていうことをしたら絶対にうまくいかないっていうことが一つですね。で同時に、だから我々がマインドフルであるときは先発ピッチャーはもうマウンドを降りている。それがマインドフルネスっていうもののミラクルなんですよ。不思議なのね。それが30年前の私には理解できなかったことなの。そしてそれが今多くの人たちにも理解していないってことなのね。で今マインドフルネスで、マインドフルネスっていうのはどういう状態かって言われて、さっき読んだように今ここっていう場所にとどまって、批判とかね好き嫌いなしに、見る状態だって言うだけでしょ。まあ、それは 半分正しいんだけど半分間違っていて、なぜピッチャー交代について何も言ってないから。つまり我々がお母さんがずっと生きてきて、ずっと生きてきたお母さんがマインドフルになることによって、そういうひあの好き嫌いを捨てて今ここにいられる。つまり今までの延長上で延長がずっと続いてきて、その続いてきたものが変化することで、マインドフルになるっていう話じゃないですか、今の見るとね。だけども本当はそうではなくて、マインドフルであった時に今までのお母さんは死んじゃうんですよ。消えるのね。で全然別なものが現れるから、でその全然別なものがもう好き嫌いとか一切ないってことですね。だから今まで続いてきたものがの状態が変わるってことではなくて、もう主体そのものが変わってしまうんだっていう、そういう話なんですよ。だからマインドフルネスと思いの手放しっていうのは矛盾しないどころか、思いの手放しをするための唯一の方法がマインドフルネスなんですよ。なぜマインドフルだった時に思いは手放されているから、先発ピッチャーはもうマインド降りてるから。で、先発ピッチャーがマインド降りる唯一の方法がマインドフルネスだからっていうことなのね。いいですか。でその時にね、まあいろんな誤解っていうものを全部乗り越えられるはずなんですよ。例えばね、どういうことを誤解かっていうと、これがね、思いの手放し、をしながら、でもマインドフルネスっていうのをない状態だとどうなるかが分かりますかね。で第5図をね、考えてもらえばいいんですけども、第5図ね、で第5図のもう分かりますね。第5図の四角いがあって、でそれを座禅している姿ですね。で私らはもう今、座禅しているあれはもう、誤解を生むから、もう普通書かなくて、もうまあ最初に人間の体を書いてからホワイトボードで、全部消しちゃってね、消しちゃって、ただ視線だけがある、ね、視線だけがある。つまりここは空なる存在としてある。だけども、マインドフルネスがない状態で思いの手放しをしようっていうとなるとどうなるかっていうと、あの体に戻ることになるんですよ。つまり第五図のあの座禅をしている あの人は肉体になるわけね。中島さん分かるぞこれ。見とこない。で、だからね、物と一つになるとか、畳と一つになるとか、要するに我々が、頭でいろいろ考えてしまうね。で、そういう映画の世界に入っている。で、それは非常にまずいよね。でその映画の世界から出なきゃいけない。出て、青空としての私の方に行くには、まあ、マインドフルネスでなきゃいけないんだけれども、でマインドフルネスというもの自体を否定するとどうなるかというと、あと唯一残された道っていうのはこの体に戻る方法ね。そしてサムをするから、サムをしてね、雑巾がけをしてね、廊下とか畳とか、そして畳になる、物と一つになる。で、その物と一つになるっていうのが主体と客体を乗り越えた方法なんだっていう理解なんですよ。で、まあそれしかないだろうなと思う。なぜマインドフルネスっていうものが全く違うものになったってことを知らないからですね。だけど、それだとね、何が問題かっていうと、ごめんなさい、生じの問題超えられないのよ。超えられないの。小林さん分かるぞこれ、
はい、
うん、なぜ肉体って死んじゃうからっていうことなんですよ。だからなんていうのかな、これはね、今一方案の人たちがみんな、残念ながら今ご両親を亡くす人が立て続いているんですけれども、お父さんとかお母さんとかね、で私自身が2年前に父を亡くして、だけど私自身は全く父が死んだって感じは全くなかったんですよ。なぜかというと、父の肉体っていうのは確かにもう止まってしまって、でやがては肺になってしまったんだけど、関係なかったんですよ。なぜ？もうそういうものの世界とは関係ないところに我々の本質があるってことはもう実感していたから。っていうか、まあその実感していたのが、実際に父の肉体っていうものが崩壊するのを目の当たりにして本当に理解できたっていう。でそれが、まあ、前もずっと言ってきたように、内村老師の時はダメだったんですよ。内村老師が1998年に亡くなった時、ダメって、内村老師がダメじゃん、私がですよ私がね、内村老師が本当に亡くなってしまって、内村老師の、まあ、ご遺体っていうかを見た時に、やっぱり正直言って死んでも死ない命っていうのは嘘だったって思ったのね、私は。まあ、別に老子も死なないで言ってたわけじゃなくて、死んでも死なないんだからね、死ぬのはしょうがなくて、でも死なないっていうね。でもやっぱり老子に死なれてしまうと、死んでも死なない命っていうのはやっぱり嘘だったな、幻だったなと正直思った。なぜ青空としての私がピンと来てなかったからね、その時は。だからこの肉体が崩壊したら、やっぱり全てが崩壊してしまって、もうそこにはもう何もないっていうのが強烈にあったんですよ。でその後私がマインドフルネスを まあ、主にテラバダの国で一生懸命やった結果、このまあその、まあ、本気でやって、そしたらこの肉体だとかね、そういう形ある世界の外に我々の本質がある。形ある世界の外に我々の本質があって、で同時にそれが形のある世界としても生きている。 まさに色即是空、空即是色ですね。だからマインドフルネスを否定して、なんか自分の肉体になるぞとかね、なんか畳になるぞとかね、物と一つになるぞだと、これ全然色即是空即是色になってないじゃないですか。わかります？なってないでしょ。だからちょっとね、仏教の本当に中心の教えとはつながらないんですよ、残念ながら。だけど今私らがやってるのはまさにマインドフルネスを確立しようよねっていうお釈迦様の教えとも、そして色即是空、空即是色っていう大乗仏教の教えともまさにダイレクトにつながっている。そしてそれは、生死の問題として、この生すなわち涅槃ね、っていうものとつながっている。はい、じゃあね、だからここでどうやってこの我々のこの思い込みを捨てるかっていうね、この118ページの13、諸国元素随文記ですね、一日示しての玉悪世間の人多く言う、それが獅子の言葉を聞けども我が心にかなわずと、この言葉は非なり知らずその心をいかん、もしは商業等の道理の我が心に違背して非なりと思うか、これは一向の凡愚なり、または死の言える言葉が我が心にかなわざるか、もししかあらば何ぞ初めより死に問うや、ね、いや要するになんか お経の言うこととか、お嬢さんの言うことが全然分かんないっていうわけね。また日頃の条件を持って言うか、もししかあらばこれは無視よりこの方の妄念なり、ね、だからまあ普段考えているようなことと仏教が言うことを考え違うと、これは当たり前 でだって普段考えていることがそのままだったら別に仏教なんかやる必要なくてね。で学童、ね、学童ので次からがポイントね。じゃあどうしたらこの自分が納得いかないこの心を乗り越えられるのっていうことですね。学童の用心というは我が心に違えども死の言葉商業の権利ならば全くそれに従えて元の我見を捨てて改めゆくべし、この心が学童第一の故実なり、我その神、ね、今、ね、ここ、まあ、これ後です解説するけども、じゃあこうでなきゃいけないよって言われたんだけども、そうじゃなかった人たちを、まあ、散々見てきたって話ですね。我その神、我が法媒の中に我見を収して知識を扉けるものありき、この場合の知識っていうのはノレッジじゃなくて、あの実際のお嬢さんたちのことですね、人間のことです、賢い人のことね。我が心に居するをば心得ずと言いて、我見に相かなうをば収して一生虚しく過ぎて仏法を得せざりけりって、これもゾッとするんだけど、我それを見て地発して知りぬ学童はしかあるべからずと、各思えて死の言葉に従えて全く道理を得て、その後勧吟のついでにある教に曰く仏法を学せんと思わば三世の心を相続することなかれと、誠に知りぬ先の諸念苦見を記事せずして次第に改めゆくべきなりということを、書に曰く中言耳に逆らう、いう心は我がために中言あるべき、中あるべきことは必ず耳に居するなり、居するとも強いて従い行ぜば必教じて益あるべきなり、中言耳に逆らう、これはあの仏典ではなくて論語ですよね。だから本当にあなたのことを思って正しいことを言っている言葉は耳に逆らう、 どうしてもなんか抵抗してしまうっていうことね。だからもう簡単じゃないですか。心理っていうのは必ず心理的抵抗を覚えるんですよ。なぜ？だって今まで間違ってたんだから間違ってたのが、真理に出会ったら、これだって今まで思ってきたことと違うんだから、到底受け入れられないと思うのは当たり前じゃないですか。で、最初から分かってるんだったらもう別に仏教の勉強する必要はなくて、最初から分かんなくて最初から間違ってたんだから、だから今勉強してるわけでね。で、そういうことですよね。だからね、このマインドフルネスをめぐるトリッキーな状況っていうのは分かるんですよ。なぜ、マインドフルネスっていうのは、実際に形あるものを対象として持ちます、ね、だからそうすると形あるものを対象として持つから、それはやっぱり思いの一瞬のように見えちゃうんですよ、ね、だから思いの手放しっていう、ことに反するように見えてしまうわけね。ところが、マインドフルネスっていうのはそうではなくて、マインドフルネスであったときに、その形あるものが脱落して形ない世界に入って、形ない世界が自分の主体として出てくる。だけどもそれは必ず形ある、ところを通ってって話なんですよ。一足飛びじゃないのね。そして形ある世界にずっととどまってるわけじゃないんですよ。俺が呼吸を見てる世界にとどまってるわけじゃない。だけども最初は呼吸とか体の感覚っていう形あるものを対象にせざるを得ない、ね、これで両方の、落とし穴を避けられます。一つの落とし穴、いきなりなんかすごい世界へ行こうとする世界で、いきなり行こうとするからマインドフルネスなんてくだらないって拒否することね。でもう一つの落とし穴っていうのは、マインドフルネスとはいつまでもこの形ある世界でやろうとする、そういう落とし穴ですね。その両方を避けられる。で、そういうトリッキーな性格をマインドフルネスっていうのは持っているから、本当に今まで理解されてこなかったんだと思います。30年前の私がそうだったし、今も多くの人がそうです。で、今マインドフルネス瞑想ってことで、女性のファッション雑誌なんかに紹介されるレベルのものだと、このピッチャーコテについて一切言わない、ね、一切言わないで、先発ピッチャーがそのままなんかいろんな、いい効果が上がるよってね、仕事の効率が上がるよとかね、集中力が得られるよとかね、心が落ち着くよとかね、そういうのになっている。だけどもそれはただ単に先発ピッチャーがなんか得するって話であって、でそれは仏教とは言えないっていうのはそうですね。だからそれに、まあ、反発するのはもちろんよくわかる。だけど反発しすぎてマインドフルネスそのものも捨てちゃうっていうのも、それもほぼ致命的な間違いっていうことですね。だからじゃあどうしたらいいのって言ったら、まあ、ここにあるように学道の用心というは、我が心に違えども死の言葉商業の権利ならば全くそれに従いて元の我見を捨てて改め行くべし、この心が学道第一の故実なり。だからどうしても抵抗を覚えてしまうけれども、だけどもここまでお釈迦様自身が マインドフィネスっていうものを最初の最初から教えていらっしゃる以上、なんかやっぱりあるんだろうなと思ってやる、ね、でその時にマインドフィネスのが今世間的にこんな風になんか世俗的に使われてるか、マインドフィネスくだらないっていうような、ことを言い訳にしないってことですね。でそれはもうあくまでもうちの世間の話であって関係ないから、そんなことはどうでもいい。そうでもなく、そうではなくて、このマインドフルネスっていうものが、この東アジアの仏教国には十分に伝わってこなかった。なぜ？やっぱりこれは、マインドフルネスを実際にやった人間でないと、この奇跡的な側面っていうのは理解できないから。で、マインドフルネスをやらないで、字だけ見ていたらマインドフルネスっていうのはなんか気づくことだから、あの思いの一種に過ぎないと思うのは当たり前です。で実際に念っていうのがそういうふうに解釈されてきました、何か仏教のことを思うこと、ね、仏教の教義を思い続けること、それが少年だったり不毛念の意味でした。どこにもマインドフルネスっていうのはなかった。なぜ？やってなかったからですね。やれば意味が分かったのに、やってないからマインド念っていうのが単に思うことの意味に、思いちゃって、だからそれがどうして大事なのかがピンとこなくて、だから結果として発祥とっていうのはなんか、まあ、まあ正しくものを見なさいよとかね、正しく言葉を使いなさいよとかね、正しい生活手段をで生活しなさいよっていう、まあそういうなんとかべき衆ですねなって、まあ、なんか仏教ってまあわかるけども、これがなんかこれによって本当に人生が変わるような教えとちょっと思えないんですけどもっていう、だからまあ発祥道っていうのはそんなに重要視されてこなかったっていうことですね。でその自分の考えをギュッと握りしめたまま、いろんな人のとこへ行ってもやっぱり何も理解できない。だから自分のがもうすでに持ってるものがあって、でそれと、あこれ違う、あこれ違う、あこれ間違ってる、あこれ間違ってる、あこれ間違ってるってね、やって、でこれを何とかして刺繍する。でやったらこれを永遠に変わることはない、ね、だからその時になんていうのかな、やっぱり自分の人生は今まで何か間違っていたんじゃないか、で実際に間違っていたってことが分かった時にそれをとにかく全部捨てちゃうっていうことが非常に、大事ですね。だから、元の我見を捨てて改めゆくべし、元の我見をね、元の自分の意見を捨てて全てを変えていく、この心が学道第一の個実なり、ね、だからね、あなたも何十年かの人生間違っていたよね、こんなに喜びに満ちたメッセージはないわけなんですよ。だってようやく間違いを捨てられるんだから、捨てたくても捨てられなかったの、だってどこが間違ってるのかよく分からなかったんだからねでもようやくどこが間違っていたか分かるのよ。どこが間違っていた、マインドフルネスがなかった、マインドフルネスを誤解していた、ね、でついにマインドフルネスの本当の姿が分かって、今まで欠落していた分を入れて、ね、でそしたら、今度は未来の問題になるから、だからなんていうのかな、このさっき言った、熊野さんのこの推薦文すごいのは、どこから来てどこへ向かうのかっていうね、未来について語ってるんですよ。 で、この未来について語るっていうことは分かりますかね。どういうこと。過去に執着してないってことですよね。過去に執着してるともう過去をとにかくキープしなきゃいけないわけで、未来ったって単なる過去、今までやってきたのの延長だから、別にそんなにワクワクするようなことってないわけですよね。だからこの間も京都へ 私ら行って、京都に軒並みすごいお寺が並んでるんだけど、でそこはみんなお庭とかすごくてね、本当にみんな国、あの銀閣寺行ったらいきなり国宝がバンって出ちゃったりとかね、まあ、世界遺産が出ちゃったりとかね、あって、で あれを管理する人は大変じゃないですか。本当にもう苔の庭だってもう全体もう塵一つ落とすわけにいかなくて、ね、だからまあ本当に、じゃあ銀閣寺の未来なんて ないんですよ。今まで通りの未来しかないわけね。わかる？金閣寺の未来なんて別に金閣寺あれ改装するわけいかないじゃないですか、ね、金閣寺のあの金ピカの、まあ、何年かに何十年かいっぱいあの金箔が張り替えるかもしれないけれども、あれ以上どうしようもないわけなんですよ。であれを精一杯キープするしかなくて、まあそれも大事なことですけれども、だけどやっぱ仏教っていうのは私は未来の話だと思ってるのね。なぜ？だってようやく間違いが分かったのよ。間違っていたからこれだけ岡さん人生苦しかったじゃないですか。苦しかったでしょでようやくなぜ苦しい人生苦しかったのか、その理由が分かったわけ、ね、そしたらもう今までの人生ポンと捨てられるじゃないですか、ね、苦しい人生もいいでしょ、ね、そして全てを、うん、我見を捨てて改めゆく、で捨てて改めていくことによって、もうやめますね、あの新しい未来が生まれてくる。だからなんか世界遺産をキープして未来って言ってもただこれが続いていくだけの未来なのか、それとも何にもないけども全く新しいとこから新しい未来が生まれるのか、言ったらこっちの方がはるかに面白くないですかね。ね、まあ一方案もともと世界遺産じゃないし、あのこの間ある 2,3 年前か雑誌で、ね、お坊さんたちのインタビューがあって、私も一人選ばれて、で私の前後に世界遺産のねお寺の住職さんが出てましたけど、もう笑っちゃったけども、どこだ薬師寺さんだとかね、そんなとこですね、それとなんか一方案がなんか同列に並んじゃっててねあの一方案は何もない場所なんだけど、まあ、あのだけど未来だけはあるっていうね、そういう場所なので、そういう未来をね、あのみんなで一緒に作っていけたらなと思ってます、ね、でそのためにはやっぱりこの我見を捨てて改めゆく、ね、っていうのが一番大事 でその時に今までの我見、自分の意見ですねが間違っていたんだと言われたら、と指摘されたら、それをあそれによってついに我々私は解放されると喜べるのかどうかですね。嬉しい？それね、嬉しいでしょ、ね、ついに解放されるんだから、ね、はい、そういう人であってほしいのね。私もそうやってきたから、ね、全部捨てちゃう、そして真理を受け取る、ね、でそしたらこんなエキサイティングなことないです、ね、でそしたらもう生死の問題から何から何まで全部解決がついてきますので、はい、じゃあね、この今日は、マインドフルネスをめぐるもう一回整理 と、マインドフルネスっていうのは仏教そのものであるってことですっていうことを、受け入れたらとんでもない、チェンジが起こる、そういうふうに やっていきたいなと思います。はい、あ、じゃあさっき言ったようにね、今からエコーをしましょうね。願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを、はい、一緒に。じ仏道無常